先週、いや、急に寒くなりましたね。前回の配信の時にはまだ日中暖かい日もあったんですが、急に冬が来たっていう感じがします。いや、玄関しっかり閉めてたんだけどな、こんなに早く冬が訪問してくるとは思ってもいなかったです。さすがにこんなに急に寒くなるとは思ってなかったので、急いで毛布を出したりとか、あとは私は湯たんぽも出しちゃいました。秋のコートも下ろしたばっかりだったんだけどな、なんか全然袖を通さずにもう冬の装いになっていってるように思います。皆さんの地域ではいかがでしょうか。こちらはですね、めちゃくちゃビュンビュン風が吹いてますし、隙間風がね、寒いですよね。もう本当に田舎の冬っていう感じがします。もっと寒くなったら電気毛布にしようかなと思ってるんですが、まだ今のところは湯たんぽでなんとかあったかいんじゃないかなと思います。いや、湯たんぽいいですよね。私好きなんですよ。でも結構気をつけないといけなくて、いつだったかな、実家にいた時に、また別の湯たんぽ使ってたんですけど、その時に私の寝相が悪すぎてカバーが外れちゃってたんですよ。全然気づいていなくて、で、朝起きるとこう左足の方がジーンと痛くなってしまって、こうじっくり低温で調理をされてしまっておりました。いや、でもその時に本当に思いました。気をつけなきゃなと思って。ただ私の寝相は変えられないのでね、寝てる間のことですから。なので、あの湯たんぽ自体を変えました。あのカバーが外れても熱くないやつにしました。そこからはね、あのちゃんと火傷はしてないです。私あんまり周りに湯たんぽ使ってる人いないんですけど、リスナーさんの中で使われてる方いらっしゃるんですかね。あのもしいらっしゃったら、こんなの使ってるよとか、あの教えていただけると嬉しいです。はい、すいません、話が長くなりましたね。さて、今日の綿時ですけども、今日は最近見ました舞台の話と、あといただいたお便りがございますので、そのご紹介でございます。本日もお耳のお供にどうぞお付き合いください。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは、こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あったかいところで聞いてくださってますかね。ちょっとこの寒さ、私は勝手に心配になっていますが、皆さんが元気で過ごしていただけていたら嬉しいです。私は今日は毛布にくるまりながら収録しております。こんな私のおうち時間のご紹介でございます。先日舞台を見まして、今回は劇場には行けなかったので、あの自宅で配信のチケットを手にしてオンラインで見ておりました。作品の方はですね、声優の木村昴さんと浅沼慎太郎さんの舞台で、木村さんが立ち上げた木むすば劇場の第一作目を見ました。お二人ともすごくもう有名な声優さんですね。ドラえもんのジャイアンと東京グルの西尾さんですから、これはまあ面白いんだろうなと思ってたんですが、なぜ私がこの舞台を見ているかと言いますと、脚本演出が小林賢太郎さんだったんですね。もうこれは見るしかないって思いました。で、小林さんの舞台は私は1年に1回こう見に行っていたので、 結構おなじみの方が出ているんですね。俳優の武井良介さんとか、辻元浩二さんや、久我沢徹さんや、おなじみの方々が出ているので、これ見ている側も安心して見ていたりしていたんですが、小林さんの脚本演出で、その声優の二人がどんな風に演じるかっていうのが結構気になって、あ、これは見るしかないなって思いました。いや、本当に良かったです。見て良かった。木村さんと浅沼さんってこうプライベートでも仲いいみたいなんですけど、そこもねこう舞台の中でも二人の関係性も感じれましたし、まあ、何より小林さんが二人に対してどんな風に演じてほしいかっていうところとかも見ている側も楽しみながら、感じることができたので、いや本当に見てよかったです。でこれはラーメンズファンはぜひ見てほしいなって思いますね。この要所要所で感じる小林さんの面影が私はすごくもう泣きそうになるほど嬉しかったですね。実際にその見終わった後に過去のラーメンズの作品を見るほど余韻と興奮に包まれておりました。で配信されたのは11月の13日から1ヶ月間こう配信チケットを買うと何回も見れるんですが、今のところ、3回ほど見ております。多分ねあと何回見るんだろう、できる限り見たいなと思っていて、セリフ覚えたいなっていうぐらい繰り返し見たいですね。なんだろう、転換のところとか音楽のこの演出だったり、木村さんと浅沼さんの演技が本当に素晴らしいので、まあ、だからこそ見ている側がこんな気持ちになれたんだなって思います。最近家で過ごすことが多くなると、まあ、ラーメンズをね、繰り返し繰り返し見ておりまして、私の番組をね、聞いてくださってる方の中には、ラーメンズが好きな方も、いらっしゃるように、私は認識してるので、あまりね、大きい声で言われてないと思うんですが、あ、ラーメンズ好きなんだなって、こう、ツイッターのタイムラインとか、あ、ラーメンズファンなんだなって、勝手にほっこりしておりますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。これに限らず舞台本当に素敵なものですので、もしあまり触れたことがない方とか、小学校の課外研修でしか見たことないっていう方とか、ぜひ見ていただきたいなって思います。もし機会があればね、うちのような田舎でも配信で見れますしね、本当にこう今はいろんなところで見れると思うので、ぜひご覧いただけるといいなと思います。私あと何回見ようかな。たくさん見たいですね。それでは番組の後半ではいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームしんさんからいただきました。はじめまして。こちらこそはじめまして。最近聞き始めたものです。子育ての合間などに楽しく聞かせてもらっています。33回の放送で感情の分析に関する話をされていたのがとても印象に残りました。自分自身も自由や自然体を愛する自分だったり、嫌われたくなくて引きこもりがちな自分、とにかくチャレンジがしたいアクティブな自分など、たくさんの感情が自分の中にあるように思います。自分の中の自分をしっかり認識して、バランスをとっていくことで、自分の軸みたいなものが保っていけるのかもしれませんね。私も自分の感情に名前をつけたり、キャラクターを想像したりして、楽しませていただきました。素敵な気づきをいただきありがとうございました。これからも放送を楽しみにしていますといただきました。しんさん、温かいお便りをありがとうございます。第33回は、私もとても印象に残っていますし、番組の中でもとてもフィードバックの多い回なので、配信から時間が経ってからもこうしてお便りをいただけてとっても嬉しいです。ありがとうございます。キャラクター化させるのは本当におすすめです。特に今はかなりこう切り離して考えれるようになったんですけど、世間一般のいいとされるものとか、 なんだろう、普通とか、こう、何かを判断するときっていうのに、自分の感情よりも外側の世界の方が優先だったんですよね。で、そうなっていたときに、なんだろう、そこがすごくずれてくるんです。自分の心の中では、これをやりたいなって思ってるのに、本当はこうやった方がいいと思うとか、これって普通じゃないかなって思って、その、外の世界のことばっかり選択しようとしていると、だんだん心が見えなくなってしまって、頭ばっかりで物事を考えようとすると、バランスが取れなくなっていってたんですよね。で、それが本当に体と心には結構よろしくなくて、そのズレが生まれると、自分が本当は何をしたいのか、何を思ってるのかっていうのが本当にわからなくなってくるんです。それがね、行き過ぎてしまうと、呼吸の仕方が忘れてしまうように、心の病気とかにもなってしまうこともね、ありますから、切り離して考えるための、方法っていうようにも捉えていただけたらいいなって思います。今、自分の心の中にはどんな自分が喋ってるかなっていうのも聞いてみて、耳をこう傾けていただけたらなと思います。イメージができるようでしたら、そのキャラクターがたくさんいる中のその景色も想像するともっと面白いんじゃないかなと思います。私が悩みを多く抱えていた時は、その感情、キャラクターがね、いる中の空間も想像してたんです。で、その空間が結構冷たい、なんだろうな、石畳とか、風が結構吹き抜けていて、冷たい印象だったんですよね。触り心地もちょっとゴテゴテしてて、合い心地良くないなっていうイメージがあったんです。本当はもっとあったかい空気感だったり、なんだろうな、自然や山や芝生とか、木々が生い茂るようなところがいいなってこう浮かんでいたので、じゃあそれをどうやったらこうあったかい空間にできるかっていうのをすごい考えてましたね。そこから時間はかかったんですが、今自分のこう心の中をイメージすると、割とこう新緑が生い茂っていて、すごいあったかいイメージなんです。空間はね、割とこう、ログハウスとか、そういった、材質のものに変わってるように思います。スープとか出てきたらいいですね。イメージできることというのは、感情もそこに伴って、変化していくものだと思うので、自分の心の中をどんな色にしたいかな、どんな景色にしたいかなっていうのも、キャラクターを想像することと合わせて想像していただけると、より面白いのかなと思います。ぜひしてみてください。しんさんお便りいただきありがとうございます。ここで一つお知らせがございます。ライフコーチとして活動している私なんですが、ここで、コーチの仕事を少しお休みしようという決断になりました。理由としては今本業の方がね、かなり忙しくなっているので、しっかり今目の前にあることに集中するために、一旦今はライフコーチをお休みするというところです。はい。ただ、この番組が終わるわけではないので、いや、ミキさん聞いてくださいっていうことがあれば、お便りの形でお送りいただけるとありがたいなと思います。はい。番組ではお便りを募集しております。Twitter 改め X で感想をつぶやくときは、ハッシュタグひらがなでわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。そして、番組の概要欄にはお便りフォームがございますので、そちらからもぜひお送りください。今日も聞いていただきありがとうございました。寒くなっておりますが、あったかい食べ物が美味しい季節でもありますので、しっかり食べて、元気に過ごしていただけたらなと思います。12月、いよいよポッドキャストウィークエンドが近づいてまいりました。私も遊びに行きますので、ぜひ、ポッドキャスターさん、そしてリスナーさんとお会いできたらと思います。それでは、また次回お話しできることを楽しみにしています。それでは、また。